ただいまからですね、漢方の、基本的な話をします。これは、中国が、3000年の歴史をもって、調べ上げた実践的哲学です。まず病気の一つの原理なんですけれど、これは血液をいかにしてきれいにするかっていう問題に尽きるんです。でこの血液をいかにしてきれいにするかということが、いろんな方法が考えられてきたんですけれど、大きく大別して2つの方法があるんです。それが1つが常薬、1つは解薬ということです。で通常、皆さんが飲んでる薬というのを解薬だと思ってください。常薬というのは食品ということだと思ってください。で食品というのは毎日毎日とってても大丈夫だということです。薬というのは基本的概念が毒を持って毒を制するということですから、できるだけ少量の方がいい、あんまり大量に取らない方がいい、それからあまり長く飲み続けない方がいいということですよね。常薬に限って言うと、日頃の栄養源である野菜とか、お肉とか、果物とかいろんなもののバランス、栄養のバランスを取ることによって血をきれいにしていくっていう問題なんです。ところがですね、最近この血をきれいにしていくっていう問題の中に、全く新しい問題が2つ出てきてしまったんです。それが昔の人というのは非常に繊維の多いものやなんかを食べてるから腸の中の菌バランスが非常に良かった。ビフィズス菌とかそういうのなんか非常にいて悪玉菌がいないんです。で悪玉菌がいると腸の中の非常に環境が悪くなりますから、例えば血を濁らせるものを取るようないいものを食べたとしても腸の中がこう腐敗菌がいっぱいいると元の腐ったような便に混じるんですね。それを吸収してしまうと血液が濁ってしまう。だからまず腸の中をきれいにしなきゃいけないということです。昔の人でも江戸時代の人でも痔の方やなんかすごくいたんですけど、痔やなんかを患う人っていうのはもう必ずぐらい魚食った報いであるという、魚食った報いだっていうことは動物性タンパクを取りすぎると腸の中で腐敗しやすいんだと。かといっても今の現在においてお肉やなんかを食べないでいられるか、お肉は本当に悪いものかというとそういうことはないんです。栄養価が非常に高いものなんです。だからまずこの腸の中をきれいにしないといいものをとっても吸収の段階で悪くなるということですよね。それがいいものを今度とって腸の中の菌バランスが良ければ非常にいい吸収の仕方をする。でもう一つ問題って何ですかって言った時、日本人っていうのはこんなにお肉を食べる民族ではなかったんです。歴史上何千年何万年っていう長い歴史の中で日本人っていうのは野菜とか穀物を食べてきましたから、実は消化吸収に時間がかかる。だから腸の長さが7メーター半ぐらいある。で外人の場合は3メーターちょっとしかありませんから、当然外人は胴が短くて足が長い、日本人は胴が長くて足が短いっていう問題が起きてくるんです。でその中をゆっくりゆっくりお肉を通すと腐敗菌で腐りやすくなる。だからより一層日本人の場合は腸の中にビフィズス菌をいっぱい溜めとかなきゃいけないっていう状態になるんです。そうするとビフィズス菌がいっぱい溜まってれば逆に言うと腐敗菌は出てくる。なぜかっていうとビフィズス菌っていうのは食べたものから通常牛乳とヨーグルトって違いますよね。あれは牛乳にビフィズス菌を入れるとですね、乳酸菌ってやつですよね、乳酸菌を入れると酸っぱい一定数の酸を出す。でこの酸に合うと腐敗菌は死滅してしまう。でなおかつその酸は体の中に吸収されると一定数の体はお酢を取ってるのと同じ状態になるんです。 わかりますよね。そうするとお酢を飲めば血がきれいになる。これはもう今現代の常識なんですけれど、口からじゃあお酢を入れた場合どうなるかっていうと、飲みすぎると胃をやられちゃうってことがあります。それから物を食べた時一緒にしか取れませんから、せいぜい取っても食事の時3回取れるだけ。ところが体で作ってる時は自分の一番いい状態で必要な分だけを作るんです。で、そうすると一定数24時間少しずつ少しずつ体の中にお酢を吸収しているような状態ですから、血はどんどんどんどんきれいになってくるってことです。そうすると全ての循環が非常に良くなるんです。ところがこれが逆になった場合、血が濁る。血が濁れば血をきれいにする化学的働きをするのが肝臓なんです。でこの肝臓が一生懸命使う、一生懸命働いて疲れてしまう。疲れるとどうしても血が濁ったまんまの状態で今度腎臓に落ちていく。そうすれば今度は腎臓が疲れてしまう。そうすると腎臓が今度疲れるとおしっこが体にいいものを残し悪いものを出さなきゃならない。これが逆になってきて体に大切なタンパクが出ちゃったとか、でタンパクがまた出るっていうことは逆に言うと尿酸とか体の中に悪いものが出さなきゃいけないと物が残ってしまうというようなバランスで血はますます濁ってくるという形で悪循環でどんどんどんどん悪くなってくるという形ですよね。それで、肝臓のことを今言ってたですね、ちょっと話が戻るんですけど、ビフィズス菌なんですけれど、ビフィズス菌っていうのはじゃあ補えばいいじゃないか。ところがこれは生き物なんですよ。で胃を通過させるのが非常に大変なんです。だから取っても胃でほとんど死滅しちゃう。腸まで送り込むというのはよほどの技術がないとできないんです。で不可能ではないんですけどできないんですよ、ね、通常ではできません。それでそうすると今度は内臓の調子が良くなる、腸の調子が良くなりますよね。でさっきの話にちょっと戻るんですけど、肝臓のことなんですけど、肝を患うと顔色というのは青くなるんですよ。だからここら辺に青筋立ててる人ね、特徴で言うと、すぐ怒る人、カッとなるんです。それから、具にもつかないことをいつもこう心配にしてる人、これも肝を患うんです。これのどっちかなんです。それで腎を患うと顔は黒くなってくるんです。黒っぽい顔で、黒くなってきて気持ち的にはどうなるかっていうと、物をやたら怖がりだす。で肝と腎と両方をやられてくると青と黒が混じるからどす黒くなってくるんです。わかりますよね。ちなみに言うと肺を患えば顔は白くなってくるんです。だからあまり物事を思い詰める、だからよく恋焦がれたりすると肺をやられるんです。そうすると抜けたような白くなる。だから昔の、美人さんみたいのでもあんまり恋してやつれてしまうと顔が抜けるように白くなる。ちなみに言うと心臓を患うと顔は赤くなると。で顔の色を見ればその人の状態がよくわかるようになってるんです。で肝臓と腎臓がなぜ必要かっていうと、よく物事を肝腎要というんですよね。で肝臓と腎臓が要ですよ、体の要ですよって言うんです。で体の中の内臓の要はなぜ肝臓と腎臓かって言いますと、肝臓というのは筋肉、それから皮膚、これを司るんです。それで腎臓というのは何ですかって言うと血液と骨なんです。血液と骨とを司っている。でこれも当たり前のことなんですけど、腎を患ってくれば血が濁る。血が濁れば畑がよく酸性になるとカルシウムを補えば石灰が来ますよね。それで中和するのと同じように人間の体も中和しなきゃならない。そうするとカルシウムをどんどんどんどん放出する。どこから放出するかというと骨から放出する。で口 口から入れたものが一定数の正常を保つし、余分なものを排出する。ところが足りなくなった場合、骨からどんどん持っていくんです。で、骨からどんどん持っていくとどうなるかっていうと、出過ぎちゃうんです。だから一時はカルシウムの取りすぎだとかって言ったんだけど、全く取ってないような人、足りない人が取りすぎ状態になる。で、そのつまりは何ですかって言った時、自分の骨から出てってしまう。だから骨がボロボロになる、骨粗しょう症になったりする。で、出過ぎたものが今度関節のところへたまるんです。だから関節が変形してくる。だからくるぶしだけでかくなる、指が曲がってくるという状態になる。でもこれも一生懸命自分が生きようとしている働きなんです。だから正常なカルシウム値を保ってあげれば元へ戻るということなんです。わかりますよね。ね、だから、肝臓が弱ってくると皮膚に吹き出物がボツボツ出たりする。でもこれも面白いんですけど、皮膚が腸の裏返しなんです。腸が汚れるから汚いものを吸い込む。だから肝臓が悪くなる。で、肝臓が悪くなるから毒を解毒しきれないから、どっかから出したい。体の中へ溜めとくと体に悪いからといって、体としては外へ突き出すという、これも自分の命ながらえるための働きなんです。で、そういうふうにするようになった。わかりますよね。それで内臓の要が肝腎要なんですよ。で、体の要というのは実は腰なんです、ね、だから肉片要なんですよ。要、もう腰が悪くなったら人間は動くことも何もできないんです。腰が痛いと寝たきりになっちゃうんですよ。不思議なんですけど、これなった人だと分かるんですけど、ぎっくり腰で、他のものは変な話、頭が痛くても起き上がったりとかできるんですよ。手が痛くてもできる。腰をやっちゃった場合、もう要だから、そこをやられちゃうと動けないんです、ね。で、そこのバランスも取っていかなきゃいけない。だから、漢方でいうところの、今ある病気というのは、バランスの崩れなんです。で、人間の体というのは、足のつま先から頭のてっぺん、すべてが実は食べ物でできてる。この食べ物のバランスが崩れた場合、あっちこっちに支障が出てきちゃうんです。で、正直言ってこれを食べ物でできているものを薬で治そうというのは非常に矛盾があるんです。で、どういう矛盾かはこれを聞いている人がしっかり考えてください。薬でできている部分があるんだろうかって、人間にはそんなものはどこにも存在しないんです。そうすると、食べ物で間違ったものは食べ物で正していくしかないんです。わかりますよね。で、それを少しずつ少しずつ正していかなきゃならない。例えば、その昔ですね、金星の病気、結核菌だ、ペストだ、これらだ、こういうのがいっぱい出てきた時、薬によって菌を殺すことができた。ところが今の病気は細胞、要するに食べ物が悪くて細胞が弱ってしまってるんです。でも菌を殺す薬を細胞に与えると、細胞は死滅しちゃうか死ぬ前に弱まってしまうかということです。だから薬を飲ませ続けてると、一つの病気が二つになり、三つになり、四つになるということは、皆さんの周りを見てもらっても起きてる現象ですよね。で、だんだん分かってきたんですけど、実は人間っていうのは血のきれいな人とかってのは、抵抗力のある人は結核菌というのはいっぱい飛んでるんですよ。誰でも感染するわけじゃないです。もし人間がみんなが結核菌にかかりペストにかかるんだとしたら、人間は死滅しちゃってるんです。次から次と感染してる。でも延々と、特に我々は何万年とか何十万年って生きてる間に、先祖がそれで死ななかった人たちだけの血を継いでるんです。わかりますか。そういうので死滅しなかった人たちだけの血を継いで我々は生きてるんです。だからこの我々の 体の中にはそれに対抗するものが全て入ってるんです。だから元々の血液細胞を元気にしてあげれば全てのものを打ち破るだけの力があるんです。じゃなかったら人類は絶滅してきちゃってるんです。わかりますよね。ね、だからそのことをしっかり利用してもう一度触診という形、条約という形で世の中を見ていかないと、いつまでもいつまでも病気に苦しまなきゃならない。本当の健康を取り戻すっていうことは何か今と違うことをしていかなきゃならない。それと慢性病という、例えば癌とかそういうものっていうのは実はいとも簡単に治る病気なんです。例えば、糖尿もそうですよね。腰痛もそうです。高血圧もそうです。癌というのは、その昔を考えてもらうと分かるんですけど、癌という字は病だれに品物の品って書いて下に山って書く、病だれに品物の品って書いて山って書く、いろんな品物を山ほど食うと癌になるという意味なんです。だから食べ過ぎる状態なんです。だから戦後のものが食べれなかったような時代とか、みんなご飯をやっと食ってたような時代ってみんな痩せてフラフラしてたんです。それなのに癌にかかる人って著しく少ないんですね。でそれが栄養がどんどんどんどんどんどん取り出してきた。要するに栄養というのはバランスが取れてないんです。そういうものをどんどんどんどん取り出してきてから増えてきた。だからこれは昔に戻せばいいんで、よく玄米菜食にしたら病気が治ったとか癌が治ったとかって言いますよね。それは元を絶っちゃってるから当然治るんです。糖尿もそうなんですよね、高血圧もそうです。で今の食事のバランスを取れば負けがないことなんです。ただ薬で抑えるというのは、薬を飲めば症状は抑えられるけれど治ったわけじゃない。よく言うんですけど、治るというのはやめても治る。だからよく糖尿なんかで、カロリー取っちゃいけないよ、何取っちゃいけない、栄養を取らないと糖が出るのが減ります。それは当たり前なんです。お小遣いやらなかったら使う量が減りますよね。それと同じように本来は何を食べても出ないのが治ったって言うんです。ね、それが入れるのを減らせば出るのが少なくなりますよ。でこれは治ったとは言わないんです、ね、本来は普通と同じものを食べて出ないのが一番ベストなんですよということです。それで栄養のバランスというか体のバランスをとってがんが治った、糖尿病が治った、通常治らない病気がどんどんどんどん治ってきた。でこれをあたかも不思議なように思う人がいるんですけど、人間には自然輸能力というのがあるんです。自然に病気を治す力があるんです。で簡単に言うと内臓の方は見えないんですけど、体の外のことは見えますよね。我々が手に傷をつける、切ったら血が出た、血が出れば雑菌が流れる。で流し終わるとかさぶたができる。でかさぶたができれば外気を塞ぐんですよ。それでかさぶたの中で一生懸命細胞が切り傷をきれいに治して、治し終わると今度はかさぶたが落ちるんですよ。でこんなことは世界一の車を買ってきてもできないんです。傷がついたら傷つきっぱなしなんですよね。ところが人間の体はちゃんと輸能力といって治す力があるんです、ね、風邪の菌が入ってくると、そうすると熱が出るんです。熱が出れば菌はフラフラになっちゃうんです。そうするとこちらの血液は強くなるから、それを菌を食い殺してしまうというような自然の働きがあるんです。 で、その働きをもっと強くしなきゃいけないんです。それとですね、当然体のバランスを取ると、体の中に今まで溜まってた毒ってありますよね。で、この毒はどこかへ出てくる、わかりますよね。もちろん肝臓が分解してきれいにする場合もあります。ただ何年も体が悪かった場合、ちょうどコップの中に泥水を入れてかき回せると、泥がわーっと巻いてるけれど、しばらく経つとどっかへ溜まりますよね。下の方へ溜まります。ところが治る時というのは、これが一回もう一回かき回されるような形になる。だから漢方で言うんですけど、急性病が治らないと慢性病になるんです。で、治る時は全く反対なんです。だから電車乗っかってきたらまた戻ってくるのと同じ、途中の駅を通過する。だから慢性、要するに急性病慢性病、それが治るときは慢性病急性病全開になると漢方では言うんですよ。それがわーっと濁った状態だから、一回悪くなったような状態になる。で、主だってどういうふうにして体から毒出すかっていうと、汗、要するに熱出すなりますよね。それから吐き気がする人、ドワッとゲロ吐く人、それからお腹がブワッと下る人、それから吹き出物が出る人という形で、体の元気になればなるほど外へ出そうとする働きがあるんです。これを回復反応と言うんです。で、この回復反応もひどさによって出て一回収まるんです。なぜかというと、元気だから出す、出せば体力を使うから一回収まる。で、しばらく経つとまた元気になってくる、また元気になってくとまた出す。で、何回出ますかというと、これは分かりません。大概の人は1回から2回です。ただ1回も出ない人がいます。1回も出ないで終わる人もいます。ただ3回の人もいる。で、私は何回でしょうと、これは誰にも分かりません。で、これが分かる人はおそらく世の中にはいないでしょう。ただ出るたんびに良くなるんだ。で、漢方の原理では回復反応が出たらおめでとうございますっていうぐらいいいことなんです。ただ唯一これを悪くなってるんじゃないかと思う人がいるんだけど、それとの見極めが、見極める方法があります。例えばいつも足が冷えてる、体が温かいとか、顔色見てると顔色がいいとか、だからいつもの具合が悪くなってるのと絶対に違う症状があるんです。で、大概の方が一番多いのは眠くなる。もう眠くて眠くて、それは体の中で革命が起きてるのと同じなんです。今まで悪いものが良くなりって回復した反応が出てくるんです。だから体の中では自分は何もしてないようだけど、体の中ではものすごいもう一大改革をしてるんです。だから疲れるんです。だから眠くなるんです。だからもう寝て寝てしょうがないんだ。それは寝てればいいんです、本当に。そうすると寝ててやっぱり目覚め、それが何日間続くとスカッとしたね。それは体の中で一つの革命が起きてるんだよ、ね、だからそういう時はそっとしといてやらなきゃいけないんだ。治ってきてるんだよ。もう血圧が高い人なんかもう血管の中が詰まっちゃってるんです。血管も硬くなっちゃってるんです。その中を掃除するんです。きれいに掃除していく。その時にいろんな症状が出るのは当然のことなんだ、ね、で、そういうことが分かってくると、ああ病気って面白いほどよく治るんだな、ね、覚えてしまうと本当に難しいことじゃないんだなっていうことが分かってくるんです。はい、ですね、非常に漢方の話ですね、漢方の考え方が楽しいっていうんで、もう少し 聞きたいっていう方がいるんで、もう少し話してみます。興味のある方は聞いてください。ですね、内臓というのはですね、兄弟がいるんです。面白い話なんですけど、兄弟って何ですかっていうと、片っぽが悪くなると片っぽも一緒に悪くなるっていうことなんですよね。例えば腎臓が弱い人ってのは膀胱も弱くなりやすいんです。で、膵臓が患ってくると、胃がおかしくなるっていうことですよね。肝臓が悪くない人ってのは胆囊も悪くなりやすいんですよ。それから、肺が弱い人ってのは大腸が弱い、腸が弱い人多いんですよね。というふうにして、実は兄弟が、心臓の弱い人は小腸が弱いとかっていうような2つセットになってるんですよっていうことです。ところが、面白いのがですね、兄弟の他に子分がいるんです。これがなかなか面白いんですけどね。例えば肝臓の子分が実は目なんですよ。だから肝臓が弱ってくるとね、目が疲れるとか、目に障害が出てくるとかっていうことなんです。それとですね、心臓ですね、心臓膀胱の家来って何ですかっていうと耳なんですよ。だから腎系の弱い人っていうのは、しょっちゅう耳を患ったり、中耳炎になったり、子供って言ったらね、耳を患う、耳の病気が多かったりするんですよ。あ、耳の元は腎臓なのかっていう、漢方ではそういう考え方なんです。面白いんですけどね、先ほど言いましたけど、膵臓の子分が、膝である。で、膵臓っていうのはお水のバランスを取るところなんです。そうすると膵臓にお水が溜まってきちゃうと、これはもう膵臓としては溜まらないから、子分がそれを引き受けると膵臓、膝に水が溜まりやすいっていう形になっちゃうんですよ。だから膝に水が溜まる人ってしばらく放っておくと、糖尿とか膵臓系の病気をやることが非常に多いんです。それで一個じゃなくて、人間っていうのは体全部でバランスを取り合ってるんです。で、面白いのは、漢方の面白いところっていうのは病名がないんです。漢方には病名がないんです。ただ体のバランスが崩れてるという形なんです。で、このバランスを取ろうじゃないかという、ことなんですよね。それでよく具合が悪いと、具合が悪くても内臓というのは湿疹でこう体をかばってますよね。で、ある日数字が出るんです。だからよく数値調べても何でもないなっていう人がいますよね。数値調べて何でもなくても弱りは出てるんですよ。だから著しくあれなのは、一生懸命体の不調を訴えてるんだけど、調べると何でもないって人です。明らかにその人が具合悪いのに、気のせいじゃないですかって言っても、十分体には乱れがあるんですよ。ただそれが全体的にいろんなところが適当にこう悪くなる、それが重なるとすごい不調になる。一個一個の臓器はまだ数値的に出ないぐらいの弱りもあるんです。だから、弱ってなくても、なんていうの、数値が出てなくてもすごい不調を訴える人がいる。それから体やなんかが逆に言うと、まだ元気なのに、ちょっと前の晩に無理したりなんかしてから、尿検査なんかして引っかかっちゃってびっくりしちゃうような人もいるんですよね。だから数値とは漢方はあまり関係ないんです。もともと漢方っていうのは数値を調べたりとかそういうことはしないんです。もう当然何千年も前に考え出したことだから、バランスを取るんだ、バランスを取ればいいんだっていうことを言ってるんですよね。それでですね、今兄弟がいて子分がいるんだよっていうような話をしてたんですけど、これは対照的に言うと内臓はつながってるから当然当たり前のことなんですよね。それでその他にちょっと面白いのがですね、毒なんですけど、食毒、便毒、水毒、簡単に言うと、食毒って何ですかっていうと、あんまりその偏って多食事ばっかししてる、 明らかにこの人偏食じゃないかなっていうのもばっかり食べてるとか、それから、自然界のものですからね、多少ね、毒が入っているのもあるんですよ。でそういうものばっかりずっと食べてる、だから、野草だとかそういうのやなんかっていうのは非常に悪が強かったりするものですよね。で悪の強いものってのは塩で殺すとか、そういう人昔からそういうような食べ方をしてるんですけれど、あんまり偏ったものばっかりをずっと食べてると、そのことによって起きる弊害、体のバランスを崩すものを食毒というんです。それから腸の中に宿便がたまる、便秘する、で便秘したりなんかすると、ガスが出る、でガスを吸い込む、そうすると、ヘモグロビンというところに本当は酸素がくっつくのにガスが混じってる、そうするとそれが頭へ回ると自家製のガス中毒なんていって、この中毒だから、便秘する人は大概頭痛持ちなんですよ、ね、そうというそのバランスになってしまうんですね。とそれもこれは腸の中をきれいにして古い便を出さなきゃダメなんだと。私は別に便秘してないっていう人でも、非常に面白いのは赤ちゃんなんかだとすごく体の周りに太い便を